西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。2014年の4月から始まったこの番組、西宮徹底解剖。先週の放送を聞いていただいて、終わっちゃうのってびっくりなさった方もいらっしゃるかと思うんですが、丸10年を迎える3月でこの番組は終了ということになってしまいました。そこで2月と3月はファイナル企画として、もうこれまで本当にたくさんの方にゲストティーチャーとして出演していただきましたので、その皆さん方を週替わりでお招きして思い出話に花を咲かせたいと思っています。というわけで、8週すべての出演者のお名前を書いてお送りいただいた方の中から抽選でお二人にクオカード3000円分をプレゼントいたしますので、ぜひぜひ、ご応募いただきたいと思います。最終回3月25日の生放送で当選者を発表いたしますので、ぜひ8週すべての方のお名前を書いてご応募ください。お待ちしております。さて、先週1回目は、川内篤郎先生の登場でした。そして今日2回目はこの方でございます。西宮市大谷記念美術館理事でいらっしゃいます、森田正樹さんです。森田さん、今日よろしくお願いいたします。
お久しぶりでございます。
本当にお世話になりまして。しかも今日西宮市大谷記念美術館理事とご紹介しましたが、番組ご出演の時にはもういろんな肩書きがありまして、もういろんな回に幅広くご出演いただきました。一番最初に登場していただいたのは2015年の7月だったんですが、阪神沿線の文化110年と題しまして、郷土資料館と大谷記念美術館と酒ミュージアムの3館合同ということでこの展覧会をやりになったんですよね。
そうですね、
はいはい、その時の大谷記念美術館担当、
そうですね、副館長でいましたので、
はいはい、で、まあ、いろいろお話を伺ったんですが、こういったなんかこう合同企画みたいなのも随分おやりになって、
そうですね、時にはですけども、この時、はい、神戸の BB プラザと芦屋と尼崎も組んで、はい、まあ、阪神電車が通ってるところ全部の、まあ、美術館博物館で組んでやろうということで、まあ、阪神電車の開通に合わせて、はい、その文化が育んできたというのを、まあ、紹介したわけですね。なんかそういうのは時々やります。はい、
はい、まあ、阪神化モダニズムっていうような 言葉ももう本当に定着していますけれども、はい、そのルーツもたどったりなんかして、これ楽しい展覧会でしたし、皆さんのお話もいろいろと幅広くね。
そうですね、それぞれの特徴ある感じので、はい、
でしたよね、うん、そして2回目が2016年の6月でした。大谷美術館の魅力に迫るということで、まあ、この時も副館長でしたんですね。大谷記念美術館の魅力っていうのはもう市民の皆さん本当によくご存知だと思いますけど、なんか一言で言うのは難しいかと思うんですが、そうです
ね、
ま
あ、4回分けていろいろと、ね、紹介させていただきましたけど、
はい、ねえ、やっぱり庭園も綺麗ですし雰囲気もいいですし、でやっぱり日本画、
そうですね、今日また後での話出ますけど、はい、まあ、大谷コレクションってやっぱり美人画ね、うん、日本画特に美人画のコレクションというイメージがありますので、
はい、
それと、まあ、現代美術の関係もいろんな 西夢ゆかりの作家たちの作品もありますので、はい、そういった話もさせていただきました。
ねえ、あの大谷記念美術館で、まあ、映画関係のねパンフレットがずらっと並んでたりとか、ありました、ね、はい、マリメッコ、
はい、
とか
デザインもね、
もうびっくりするようなね斬新な、展覧会もいろいろと企画なさってる素晴らしい、はい、まあ、大谷美術館なんですが、まあ、その魅力も語っていただきました。そして同じ年の9月ですよ、6月にお出いただいて、もうすぐ9月、ブラスの街西宮っていう、はい、企画がありまして、あのこの時ですね、西宮市文化振興財団の理事長の水田さんが、まあ、メインのゲストティーチャーだったんですが、そうですね、森田さんは助っ人、
まあ、あの彼はあの、ね、中学の時からずっとブラスやってましたし、
はい、
で僕の方はあの社会人のバンド西宮市吹奏楽団を担当したりしてましたので、まあ、そんな話も含めて、まあ、話させていただきました。
もうね幅広いねご活躍ぶりなんで、森田さんを助っ人にとか、もう最初からそれをプランに入れてらっしゃるゲストティーチャーもいらっしゃいまして、17年の2月のコーラスの街西宮、この時あの西宮市文化振興財団の土井和子さんが、まあ、メインのゲストティーチャーだったんですが、はい、またまた助っ人森田さんっていう感じで、
まあ、この時はあの、まあ、あの市民コーラスとか、はい、あるいはあの少年合唱団の話は彼女がしまして、
うん、
私はちょっとあの西宮市の市民オペラ4作ほどしたの、はい、昔話がありましたので、まあ、その頃の思い出をしゃべらせていただきましたね。
うん、
あの西宮市のまあ一つの文化道ですよね、オペラを市民オペラをやるというの、それを4作もしたというのは ねすごいことだと思います。
これはもう本当に財産ですよね。で、まあ、ブラス、コーラス、まあ、音楽のある町西宮ということで、まあ、いろいろと語っていただいたわけですが、同じ17年の6月には西宮支店の歴史ということで、この支店というのも本当にあの長い歴史を誇ってて、
そうですね、はい、
はい、
まあ、これもまあ以前ずっと関わってましたので、
はいはい、
その話をさせていただきましたね、
はい、はい。そして2018年の1月には西宮の国際交流ということで、あの西宮とロットエガロンヌの交流市民の会の、森田さんは会長でいらっしゃるんですよね。
そうですね、十数年前から、
はい、で何度もいらしてて向こうに、
そうですね、5、6回かな入ってますね、はい、
はい、でこの時にあの交流協会 あの市民の会の皆さんにもいろいろお話を伺ったんですが、もうなんか本当に国際交流って楽しいんだなっていうのを森田さんのお話で本当にあの行ってみたいなって思われた方もきっとたくさんいらしたと思いますよ。
そうですね、うん、ぜひあの、ね、あの4つの場所と、まあ交流してますので、
はい、
まあ、いい機会ですので、それ、ね、そういうことであの知っていただくというのは大事だと思いますから、
はい、うん、なんかあのコロナで一時本当にあのそういう国際的な交流が途絶えたっていうかね、縮小してしまった時期もありましたけれども、
そうですね、
あ
のこの4年ほど、まあ、コロナ、それからウクライナの問題で、
はい、
飛行機が、ね、ロシアの上飛ばなくなって、だから非常に時間かかるということね、運賃上がるとか、それと、まあ、円安とかいうことで、
はい、
まあ、どこも4つスポーケンとドンドリーナと商工と、ロテガロンとあるんですけど、まあ、どこも止まってます。ただ、まあ、そろそろそうは言うてもということで、まあ、実はあの私どもあのロテガロンの方は、できれば今年行きたいなということで、はい、今仲間と調整してます。
そうなんですか、はい、やっぱりその本当にあの国際交流っていうのはもちろん国対国とかね、そういうものは大事ですけど、やっぱり市民レベルの草の根の交流っていうので本当のなんか良さが分かるっていうことってありますよね。
あの、まあ、皆さんの友好交流とか友好協会としても、我々の方は交流市民の会と、まあ、市民の会ということを前に出して、はい、あのフランスとの西宮市との関係で言えば、あの提携30周年がもう2年前に終わってるんですけども、
はい、
2022年が30周年やったんですけども、
うん、
私たちの交流市民の会は、1999年できてますので、今年がちょうど25周年なんですね、
はい、
だからそういう意味で市民の会としては今年まあ記念年だから行きたいなというふうにも思ってます。
なるほどね。
あの、まあ、美味しいもんが食べて美味しいワインをというのがまあ本音ですけどね。
そうなんですよ。あのね、いろいろとあのフレンテでおやりになる国際で、
国際交流で
交流でにはあの ちょっとそういういろいろおいしいものだったりとか楽しいことだったりが、ね、はい、登場して、そ
うです、今年はもう2月3日に終わってしまったんですけど、はい、毎年2月の第1土曜に、国際交流デーというのを、うん、国際交流協会がやってまして、
はい、
で私ども含めて4つの友好と姉妹都市協会も、ブースを出して、まあ、いろんな物産を紹介するとともに、我々でしたらワインとフランスパンとドライフルーツプラムを販売するということで、はい、うん、かなりもう毎年やってますので固定ファンもついてまして、
はい、そうなんですよね、ここでしか買えない、現地行くか本当に、ね、国際交流デーでしか手に入らないということで楽しみにしてらっしゃる方たくさんいらっしゃるんですよね。
それは割安にしてますので。
あ、そうなんですか。
いつも10時オープンとともにバッと来られます、
うん、もう即売り切れ、
はい、そうです。
うわー、人気なんですね。
そこでまあ知っていただくのは大事なことを思ってますので、特にね、フランスの場合、南フランス、パリは皆さんご存知ですけども、なかなかご存知ないので、そこをまあ紹介したのいいとこですよというのを紹介したいので、まだもう今年はですけど、また来年もありますから、ぜひ。
そうですね、ぜひ一度。
それと毎年、ね、4月には我々のスケッチ展、
はい、
向こう行った市民がスケッチしてきたものを毎年展覧会してますので、これ北口ギャラリーで、毎年4月17日が定型記念日ですので、それを挟む週1週間でしてますので、それを見に来ていただいた向こうの風土が分かりますし、
はい、
見ていただいたらと思ってます。
いや、でも皆さんお上手なんで、絵描かれへんかったらちょっとなんか参加するの気遅れするなみたいな感じなんですけど、
写真もありますし、
写真だったらっていう感じです
ね、はい、
ぜひ。ね、お話の時に写真もいっぱい見せていただいて、本当に美しい、
ね、
自然豊かな素晴らしい場所ですものね、はい、西宮も自然豊かな町って言われてまして。
そうです ね、はい、それは確かに。
なんかそういうところのやっぱりね、こうなんかこうシンパシーを感じるところがあるということでの提携ということに、ね、なってるんだと思いますけれどもね。そして2019年の8月にもご出演いただいてるんですが、この時は西宮ギャラリー散歩というタイトルだったんです。で、学芸員の作家真帆さんが、まあ
そうですね、
いろいろメインになってお話を、してくださいましたし、ギャラリー散歩ですから、いろんなギャラリーをこう散歩しがてら巡っていこうということで、そのギャラリー連絡会の皆さんも出てくださいましたし、この時の森田さんはこれはどういうセクションで加わってらしたんですか、ね、
この時は多分大谷美術館理事やと思います。現職はどいても降りてと思いますので、うん、ただ結局ギャラリー散歩というのは市内のギャラリーさんが協議会作られてるんですけども、大谷美術館のボローニャの国際絵本原画展の期間中に、
はい、
それのゆかりの作家たちの作品を、各市内の各ギャラリーでも見ていただくと、
うん、
大谷で見ていただくのはその年の入選作家でしょ、
はい、
で過去の去年入選した作家の作品って見たいなとか、あるいは数年前だけど残ってるの印象に残ってる作家ありますよね、
はい、
で今年は大谷ではそれ見れない、だからそれを西宮ゆかりの作家たちで、過去に入選した作家たちをまた来てもらって市内のギャラリーが展示して、で、作家も来てくれますので、
はい、
そこで話もできるという、元は大谷のボローニャですけど、それも膨らまして西宮の民間のギャラリーたちがいっぱい協力して盛り上げようという機会ですね。で、スタンプラリーでルート回れば、ノートがもらえるとかね、
はい、
そんなこともしながら、でしかも一番いいのはやっぱり作家がそのギャラに来てくれますので、そこで市民とお話でき、鑑賞者と話もできるという、そういうのをここ数年やっていましたので、それの一回皆さんに紹介しようということでこの企画も立てたと思います。
なるほど。本当に作家さんと直接話せるなんていう機会ってなかなかないですもんね。
そうですね。大谷美術館でもずっとサイン会という形でしてたんですけども、
はい、
なかなかそれもね、コロナとできなくなってとかいうのがあったりありましたので、ちょっと落ち着いたらそれもまたこれも再開してますので、毎年のようにこの時期には市内の各ギャラリーでそういうのが見れるということですね。
そうなんですか。
これは楽しい企画を思います、
ね、そうですね。しかもこんなに市内にたくさんギャラリーがあったんだっていうのを ね、はい、あれでなんか発見なさった方もいらっしゃると思いますし、本当に住宅街の中に なんかポツンとっていうか、なんか、ね、なんか凛々しくというか優しくというかあるんだっていうのが、あのあれで分かりましたっておっしゃった方もいらっしゃるので、そうです
ね、各ギャラリーのオーナーの、まあ、個性でね、はい、どんなものに興味あるかでいろいろ、
そうですね、ギャラリーのオーナーの方のやっぱりあの趣味というか、色濃く出てくるんですね。いやいや、ぜひぜひ西宮ギャラリー散歩、また皆さんもねご参加いただきたいと思いますが、まあというふうにご紹介しただけでも森田正樹さんたる方がですね、なんと幅広く文化的なことにいろいろ関わってらしたかっていうのが、まああの市の職員の時代からもう本当にあのそういった面でいろいろとご活躍だったということですものね。
そうですね、まああの、はい、逆に言いましたら、あの市の職員のくせにあの税金とか市民あの住民登録全然知らなくてあの、はい、企画とか広報とか国際交流とか、それから文化、まあ、文化の仕事を10年以上してましたので、
はい、
まあ、ちょっと、いびつと言うとおかしいですけど、その代わりもそこで、まあ、あの知り得たことを、まあ、皆さんに いろいろと、まあ、要するに自分自身があの好奇心強くて何でもかんでもかじってたから、それをまあ講義会にちょっと出させていただいたという感じですね。
でも素晴らしいですよね。なんかやっぱり心の栄養になるようなね、そんな分野を担っていただいたような気がするんですよ。
いや、そう言っていただいたらありがたいんですけど、
本当にあのもちろん税金だったり土木だったりってそう生活に必要なものっていうのは、ね、はありますけれども、あの一見今すぐじゃないけれども、あの振り返ってみれば、 あの時大谷で見た絵とかね、あのギャラリーで出会った作家さんみたいなこととか、あのブラスももね、そういえば聞いたなとかコーラスも良かったなみたいな、本当にあのそういう部分をね森田さんが全部ご紹介いただいたみたいな感じがしてね、え、いやいや大活躍でございましたが、今もあのご紹介したように西宮市大谷記念美術館の理事でいらっしゃいますから、
はい、
大谷記念美術館の運営には深く関わってらっしゃる、
まあ、あんまり深くじゃないですけど理事と一緒のことで、はい、してます。
でそうなんですか、
あの、まあ、せっかくでしたのは、ね、今はちょうど大谷美術館あの、はい、展覧会一つ開催中でして、あの日本画ことはじめというのをしています。
はい、
でね、あのお正月大谷美術館の大谷コレクションだから、はい、まあ、日本画を
展示して、ね、
まあ、皆さんに好評なんですけども、
なんかねお正月っていう気がするんですよ、そう大谷に行ってあれを見せていただいたらね、
で、まあ、日本画いうのがもともと岩絵の具を、まあ、要するに岩石砕いて作った絵の具を三河で定着させるという、はい、まあ、やり方のことで、あの、日本画ということはもう明治以降になってできた言葉なんですね。明治以降に洋画が入ってきたから、洋画に対抗して日本画
区別するようにって、ああ、なるほど、
でいうことなんですけども、はい、まあ、あのこの日本画という言葉が生まれる前、あの今回あのちょっと珍しくあの江戸時代の、
はい、
あの浮世絵とかそれから狩野本来も展示してます。だからちょっと珍しい形になりますね。
は
い、特にあの浮世絵はあの歌川清、豊浮世の絵とか、
はい、
隅田川の船遊びの絵ですねとか、
はい、
それから狩野はあの特にあの西の目で活躍した、勝部助春祭、この方の展覧会はあの2017年と去年と2回大谷してます。あの、はい、本当に2週目で活躍された方ですので、市内のお寺とか、前回もお寺が借りたやつを展示してますけども、
はい、
それとかあの旧家古いお家にね、やっぱりあそれやったらうちにもあるよとか言われてそれ2017年展覧会した後あそれやったらうちにもあるとこれ、あれとか見に来てとか言われて、
はい、ま
あ、やっぱり助春祭というのはやっぱり西宮にとって大事な作家だというのを改めて認識したわけですけど、
そうだったんですか。
でそれで、まあ、はい、今年はあの今回屏風、これ一つの大谷のコレクションに入りましたので、
はい、
あの金屏風にあの鹿の原市あの雄大なあの岩の絵、あの力強い墨の線があって見えます。それに、まあ、綺麗な草花が乗っているというのが要望を出してますので、これをまたぜひ見に来てください。
初お目見えですね、この屏風は。
そうですね、
ね、じゃあぜひ拝見しに伺いたいと思いますが、
は
い、
それと、まあ、あの大谷で日本画ったのはどうしても美人画というイメージがあると思います。で、
はい、
今回も上村松園、伊藤新水、島清園、寺島清明といった、まあ、日本画の、まあ、美人画の大家の作品に並んでいます。特にあの松園はあの清院、蛍、秋の装いと、
はい、
3点揃い踏みで、 はい、いとこ浸水の風吹冬の絵がありますよね。これはそう四季の美人が見えます
ね。そうなんですね。
これはもうそんな値打ちです。これはこれだけ揃えて出すのあんまりないので、あの日本画というのはやっぱり年間40日ぐらいしか出せないというのがありますから、
はい、
あの保護のためにね。
うん、
ですからこれあの揃い踏みで荘園3点出すのはなかなか難しいので、
そういうこの機会にぜひ。ですか。もっともっとと思いますけれども、じゃあ絵のためにやっぱりそういう気配りをしなきゃいけないということなんですね。はい、あ、じゃあもう期間限定、ぜひぜひ。これ何日までですか？
2月18日までですね。あと1週間でありますから。
じゃあぜひぜひお出かけいただきたいと思います。
それとまあ日本画やけども、これも日本画というような、結局あの戦後のね革新の中でできた、下村良之助さんなんかはいたら、あの紙粘土を画面に貼ってその上に、色をつけるというようなことをして、ものすごいデコボコなる、はい、立体的な作品について、まあ、皆さん見られて、これ日本画というのもあるんですけど、日本画なんですというのもありますので、ぜひ見に来てください。
そうなんですか。2月の18日までだそうですので、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。いや、それからまだまだ企画ものとしては、ブラス、
ね、
西宮市吹奏楽団定期演奏会があるんですね。
そうですね、あの3月に定期演奏会してまして、はい、これもちょっと先です。3月17日にあります。まあ、あのブラスマシ西宮を、まあ、代表するバンドなんですけども、
はい、
残念ながらコンクールの方はね、関西大会まで行くんですけど、全日本で優勝というのはなかなかできてないんですけど、まあ、あの、はい、着実に良くなって、いい演奏してますので、
はい、
これもまあ楽しみしていただけたらなというふうに思ってます。
なるほど。コーラスは今のところちょっとまだ予
定は、いつも少年合唱の定期演奏大会とか、はい、市民コーラス大会ともあります。これはまた市政ニュースとかで出てますので、
例年のように行われると
、いいと思います。はい、
さあ、そして国際交流でも何かイベントがあるんですか？
国際交流は先ほど申し上げましたように、はい、毎年やってる国際交流デーとか、
はい、
スケッチ展とかありますし、
はい、創立25周年。
それは我々市民の会の。
市民の会、創立25周年。これ、大きいことですよね。
まあまあ、長いことをやってきたなと。まあ、面白いのは、去年、フランス人の若い男の子が、
はい、
高校野球に興味を持って、高校野球で論文書いたんです。
そうなんですか。うわ、これはもう本当に、ね、甲子園に入り浸っていただいて、
そうそう、
西宮を満喫しながら、ね、その良さをまたフランスに伝えていってほしいですね。
そうですね。日本の教育の中で野球のどういう位置にあったのかいうようなことを論文書いてますので、はい、難しかったです。
論文ですか。
大学修士論文やってましたから。
うわ、でもそうやって、ね、高校野球を取り上げてもらえるっていうのもなんか、
ね、
ね、嬉しいことですね。うん、
日本人ね、野球を切っても切れない、
はい、
フランスはあまり野球、ね、好きはないねんけども。
そうなんですか。
まあ、そこはサッカー、ラグビー、うん、それと柔道ですね。
柔道が。
そうですね、盛んですよ。
そうですか。ね、まあ、そういった意味でのじゃあ交流も日本とは。
西宮市の場合も柔道やってる選手は、ね、向こうに送ったこともありますし、はい、向こうから来て一緒に練習したいというようなこともありまして、
は
あ、よくうちの西宮の柔道協会にして言ってますけど、よし一本というのは全部日本語です。柔道の一本というのは、
あ、向こうでも一本なんですか。
そうです。技ありも言っとったかな。
そうですか。
フランスでも一本は通じます。
はあ、フランス語分からなかった、一本って言っとけばいいのかな。もう本当にね、いろんなの役をですね、森田さんはなさってるんですが、何ですか、これ、新たにまた始められたんですか、西宮文化協会の理事をお引き受けになったそうで。
これも数年前から、
はい、
西宮文化協会のがありまして、
はい、
これはもともと大正年間に、西宮史団会、うん、西宮の歴史の史ですね、
はい、
お話しする師団会のが前身で、まあ、そこからまあ西宮、日本の文化を、発展させようということで作られて、はい、事務局が西宮神社してくれてまして、現在の会長も西宮神社の吉井宮司がされてます。
はい、
毎月 講演会とかするんですけど、その会場も西宮神社会館でやってますね、
うん、そうなんですよね、
ものすごく雰囲気がいいところでやってますので、
ね、私もお誘いいただきまして、会員にはならせていただいたんですけど、なかなかこのね、毎月のなんか講演会とかが参加できないんですが、なんか近々また、2月の講演会
は、2月はまたこれも2月18日ですけども、はい、講談師の玉田玉秀斎という方がおられまして、うん、はい、この人の師匠が西宮在住の極道南陵さんなんですね。
それ
は関連で、まあ、玉田派を復活された、4代目を復活された方なんですけども、
はい、
玉田派というのは辰川文庫ですね、明治か大正につけて猿飛佐助とか、はいはい、真田重雄氏とか、
は
あ、あれの講談ですでは復活された方で、まあ、うん、当日は一部この猿飛佐助の講談も含めて自分が、
はい、
4代目襲名するに至って経過とかも喋ってる、はい、でこの人面白い人でね、
はい、
学生の時スウェーデンに行かれたんかなんかで8カ国語を喋れるということで、
すごい国際派の講談師でいらっしゃるんですね、
ですね、
は
い、でまた面白い、現在三重大学で大学院で、
はい、
忍者を研究して、まあ、立川文化ですから立川文化ですから、
はい、
サウトビサスがキリアクレとかやってますので、
は
ぁ、この三重大学もまた面白い大学で、私一回だけ行ったことあるんですけど、伊賀地域の、
はい、
伊賀忍者のところですね、伊賀地域の発展のためにということで、ここで本当に忍者の歴史や文化を研究して学術的にされてて、
ま
あ、世界唯一、それは当たり前ですけど、唯一のものを研究している国際忍術研究センターのがあるんです。
で
ここの先生の話を聞きましたけど、面白いですよこれは。
じゃあそういうところで研究してらっしゃるんですか。
講談をされている
玉田玉秀斎さん、はい、ぜひぜひまたその本物の忍者の話とかもじゃあ聞けるのかななんて思います。
これも2月18日、うん、またいけると思いますので、
はい、
すみません電話マーク言うときますので、はい、西宮神社、0798-33-03210798-33-0321に電話して、はい、2月行きたいとおっしゃっていただけます、はい、これは会員でなくても行けますので、
はい、
ぜひ行ってみてください、
ね、そしてまたご入会いただければ
そうぜひ、
ね、というところですね。
お願いします。
まあ、本当にいろんな面から西宮との関わりを、森田さんに語っていただいたその7回だったんですが、どうですか、振り返られて西宮との関わりの中で一番心に残っていることといえば。
まあ、一番じゃないですけど、まあ西宮ってやっぱり豊かな町やなという、うん、文化の面でもね、まあ、自然に恵まれてて、はい、いろんな環境があるとかやなと思います。ただまあその中でやっぱり能登地震ありましたけども、
はい、
阪神・淡路大震災というのはやっぱり、29年前ですか、やっぱり、
ね、
時はやっぱり一番ショックだし、あ、これでも西宮市本当に復興するのにどんなにかかるんかなというのは安全たる気持ちになりましたね。まあ、それが今こうやってやっていくということは、まあ、能登も今は大変やけども、いつか、ね、
はい、
何よりまして復興されるんだろうということを信じてね、
そのまあね、蓄積なさったノウハウをぜひまたその能登でも生かしていただいて、ね、いろんな形で、ね、サポートを、
そうですね、まあまあ、ね、まあね、皆さん行かれてます。
これがもう息の長い今後その心の問題だったりとかっていうことになった段階では、多分森田さんのね今までのいろんなこととかっていうのもきっと本当に大きく役立つ、そういうフェーズが来るんじゃないかと思いますのでね。いやでも本当に今までいろんな活動をなさってらしたんだっていうことが本当によく分かりました。もうこれでではっていうのはちょっと本当に残念なので、ぜひぜひまたね、機会がございましたらなんかまたいろんな番組にも出ていただけたら嬉しいななんて思います。というわけで、今日のゲストは西宮市大谷記念美術館理事の森田正樹さんでした。本当にお世話になりました。ありがとうございました。この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。